小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は障害を持つ子どもたちの災害時の避難をどうするかと題して、昭和大学小児科教授加藤光弘さんにお話しいただきます。
昭和大学小児科の加藤です。小児神経学を専門にし、現在日本小児神経学会理事長を務めさせていただいております。10年前まで山形大学に在職し、2011年の東日本大震災は近隣県として停電やガソリン不足などを経験しました。その際に障害を持つ子どもたち、特に人工呼吸器や吸引器を使用する医療的ケア児とそのご家族が私たち以上に大変なご苦労をされたことを目の当たりにして、障害を持つ子どもたちの災害対策がいかに重要であるかを痛感しました。日本小児神経学会に東日本大震災対策委員会が設置され、東北地方の若手有志を中心に活動を始め、災害対策小委員会を経て、現在は災害対策委員会として学会を挙げて障害を持つ子どもたちの災害時の避難が円滑に行われるための活動を行っています。特に力を入れているのが災害時の避難場所確保です。皆様ご承知の通り、災害発生の危険度に応じて避難情報が発令され、警戒レベル1から2では気象庁が心構えを高めたり避難行動を確認するよう呼びかけられます。警戒レベル3以上になると市町村が実際の避難を呼びかけます。避難所には一般の避難所のほかに、高齢者、障害者、乳幼児など一般の避難所での生活が困難で配慮を要する人たち、すなわち要配慮者のための福祉避難所があります。少し古いデータですが、2019年10月1日時点で全国の指定避難所は 78,243 箇所、うち災害対策基本法等で定める基準に適合する指定福祉避難所は 8,683 箇所、協定等により確保されている福祉避難所は 22,078 箇所あります。福祉避難所はバリアフリー化や居住スペースなど共通の要件を備えていますが、指定福祉避難所は速やかに特定の要配慮者の受け入れ、生活関連物資を避難者に配布することが可能な構造または設備を有するものであることとされており、協定等による福祉避難所と異なり、電源の確保や必要物品の備蓄が義務付けられています。東日本大震災では障害児者を津波被害から守る避難支援の方策が機能せず、障害者の死亡率は一般の2倍に及びました。その教訓をもとに災害対策基本法に基づいて2016年4月に福祉避難所の確保運営ガイドラインが作成されました。2021年に改定され、指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受け入れ対象者を調整して人的物的体制の整備を図ることで、災害時の直接の避難等を促進し、要配慮者への支援を強化することは述べられ、市町村を中心として平時からの取り組みを進めていくことが強調されています。要配慮者に対する平時からの取り組みでポイントになるのが個別避難計画の作成です。個別避難計画は、災害において避難行動に支援を必要とする人たちに対し、避難支援を行うための一人一人に対する計画です。2021年5月から高齢者や障害者に対する個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。個別避難計画には災害時の避難場所や避難経路などが細かく記載されます。しかし、円滑に避難し安心して避難生活を過ごすことができる場所が用意できなければ、絵に描いた餅になってしまいます。実際のところ、障害のある子どもたちの個別避難計画作成は進んでいません。医療的ケア児は人工呼吸器や吸引器など電源を要する機械の使用率が高く、災害時でも電源確保が必要であり、電源が十分用意されていない一般避難所で過ごすことは困難です。また、発達障害のある子どもは、災害時に慣れない場所で騒いだり、親から離れられず、配給物資をもらうのに長時間並ぶことができないなどの理由で、一般避難所にいることは難しく、 壊れた自宅の家屋内で過ごさざるを得なかったり、自家用車の中で車中泊を余儀なくされる例がたくさんあります。医療に依存する小児在宅患者の家族への避難先アンケート調査によると、1995年の阪神・淡路大震災では避難所に避難した家族は 10% のみで、2011年の東日本大震災でも 12% のみで、11% は車中泊でした。このような障害のある子どもと家族からは、普段利用している施設へ直接避難したいとの声が挙げられています。障害のある子どもたちと家族にとって、周囲に気兼ねなく安心して過ごせる普段から通っている場所を指定福祉避難所として用意することが大切です。障害の程度が重い子どもほど特別な避難場所の確保が重要になってきます。人工呼吸器をつけている子どもについては、人工呼吸器を管理している病院等の医療機関が緊急時の受け皿にならざるを得ないと考えますが、それほど重度ではない医療的ケア児や多くの発達障害のある子どもの場合は、どこに避難すればよいでしょうか。一般避難所の一部を区切ったり、別室を用意するなど、一般の方と居住スペースを分けることも考えられますが、普段通い慣れているという点では、特別支援学校を子どものための福祉避難所に指定することが、障害のある子どもと家族にとって安心して過ごせる避難場所になります。2021年度の防災白書では、福祉避難所ごとに受け入れ対象者を特定して、あらかじめ指定の際に公示することによって、受け入れ対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化し、福祉避難所における受け入れを促進することが述べられています。また、先に述べた福祉避難所の確保運営ガイドラインでは、指定福祉避難所の受け入れ対象者の好事例として、特別支援学校では、在校生、卒業生及び事前に市が特定したものと述べられています。実際、熊本地震での反省をもとに、熊本市では特別支援学校を通学児童生徒を優先した福祉子ども避難所として指定し、自宅等から直接避難ができるようになっています。特別支援学校は皆様ご承知の通り、障害のある幼児、児童、生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校、または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上、または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識・技能を授けることを目的とする学校です。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者、身体虚弱者の5つの対象障害種によって分かれていることが多く、令和4年度の学校基本調査によると、本校と分校を合わせて特別支援学校は全国に1171校が存在します。平成27年の内閣府による福祉避難所の運営等に関する実態調査結果報告書によりますと、回答が得られた福祉避難所1251施設のうち、61% は高齢者施設、18% は障害者施設で、多くは成人のための施設でした。児童福祉施設は 3%、特別支援学校は 1%、一般の小中高校は 1% であり、普段子どもが通う施設の福祉避難所の割合はたった 5% のみでした。公立の小学校、中学校は一般の避難所になっているところが多いので、小中学校で福祉避難所の割合が低いのはやむを得ない面がありますが、特別支援学校の割合が低いのは意外でした。一般及び福祉避難所の指定は国や都道府県ではなく市町村が行います。令和4年の文部科学省の避難所となる公立学校施設の防災機能に関する調査結果では、小中学校は市町村率が多いので避難所の指定も 95% に達していますが、都道府県率が多い高等学校の避難所指定は 78% と低くなっています。特別支援学校の多くも都道府県立であり、特別支援学校の避難所指定は 54% とさらに低くなっており、市町村と都道府県との行政の壁が伺われます。同じ令和4年度に全国特別支援学校長会が行った防災関係の実態調査では、福祉避難所に指定されている特別支援学校は 28% のみでした。 日本小児神経学会は2022年に全国の特別支援学校1200校を対象に子どものための福祉避難所アンケート調査を行い、489校から回答を得ました。その結果、成人も対象にした福祉避難所としての指定は158校、30.3% で、通学児童生徒を優先した子どものための指定福祉避難所は10校、2.0% のみでした。その一方、特別支援学校の315校、64.4% は、子どものための指定福祉避難所としての活用に賛成でした。患者さんやご家族の切実な声や要望と調査結果をもとに、2023年9月1日、関東大震災から100年となる防災の日に、日本小児神経学会は日本障害者協議会、全国児童発達支援協議会など、患者家族関連40団体、日本医師会をはじめとする医療関連24団体とともに、内閣府、文部科学省、子ども家庭庁各担当大臣宛てに、障害のある子どもたちが通う特別支援学校を子どものための指定福祉避難所として活用するための要望書を提出しました。要望内容は3項目です。特別支援学校を普段通学する子どもと家族を優先した福祉避難所として可能な限り指定し、子どものための指定福祉避難所として公示することを促進すること。子どものための指定福祉避難所に発災後、直接避難ができるように、災害派遣福祉チームや生活相談員、災害支援ナースなどの支援人材確保と自家発電、冷暖房設備、物資の保管スペース、備蓄品などの施設整備を充実すること。三つ目が、特別支援学校に在籍していない障害のある子どもたちの避難が円滑に進むよう別途配慮することです。先日2024年11月27日付で文部科学省特別支援教育課から、翌28日付で内閣府防災担当から、特別支援学校を障害のある子どものための福祉避難所に指定する取り組みへの協力依頼の事務連絡が都道府県の各担当部局宛に発出されました。また日本医師会から都道府県医師会と学校保健担当理事に協力依頼を行っていただきました。災害対策は災害時だけではなく、平時からの準備が大切です。また、現場レベルでの取り組みが欠かせません。この放送が障害を持つ子どもたちの災害時の避難を考える際の参考になり、実際に災害時の避難対策が進むことを心から願っています。
障害を持つ子どもたちの災害時の避難をどうするかと題して、お話は昭和大学小児科教授加藤光弘さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。